があれですけど。
はいはい。
前回ね、345回、口内炎ができそうな。胃がぶち破れそうな思いでいますと。はい。いうお話を、まあ、したかと思うんですけども。
うん、
それがどうなったかと、いうご報告をね、させていただきたいなと思うんですけども。前、その前の前ぐらいかな。はい。ぐらいから、まあ、続いてる話なんですけども。まあ、日本人格闘家のね、海外挑戦が続いてますよというところで。はい。7年ぶりに、まあ、世界最大の、総合格闘技団体 UFC で、まあ、小規模の、大会ではありつつ、日本人がこうメインイベントを務めると。はい。
うん。
うん、いうことで、若干24歳、沖縄出身の平達郎選手ね、ランキング、今13位なんですけど、ランキング5位の選手と、やりますと。まあ、これ勝ったらチャンピオンとやれそうだぞっていうところですね。
うん
うん、はい。まあ、USC では、どの階級でもまだ日本人チャンピオンになったことないんでね。はい。これまでね、そう、30年間で、70人ぐらいが、UFC に出場してるんですけど、勝ち越しできた人って何人ぐらいいると思うんです
か？勝ち越し、
うん。だから、5勝2敗とかさ、勝ちの方が、
勝ちの方が多い。
多かった人って何人ぐらいいると思うんです
か？いない。
うん。
いなくはないです。
いなくはない。
5人。
5人あ、はい。まあ、そんなもんです。
うんうん。
あ、そんなもん。6人、7人ぐらいですね。はい。はい。かつ、5勝以上して勝ち越した人は4人しかいないです。
お
う、
お
う。
はい。というぐらいですね。まあ、みんな、こう3勝に、よくて3勝2敗とか、はい。1勝2敗とかでもすぐ首切られちゃうんですよね。
うん。
うん。はい。まあ、っていうところでですね、今、日本人最多タイで、5戦5勝、はい、していた平選手が、ランキングトップクラスの選手とやってどうなるかと、はい、いうところで、もうガーラも心配していたんですけども。
はい、お父さんの気持ちで。
そうですね。はい。まあ、平選手ね、うん、まあ、これまで15戦15勝0敗。
うん、15戦。え、いや、もうゼロ敗で、もう勝ってるし、勝つしかない。
はい。はい。4KO71本で、15勝のうち11回フィニッシュしてるんで、まあめちゃくちゃ強いんですよね。日本にいた頃から。
うん。
はい。はい。なんで、まあ、強いんだけど、この世界トップクラスでやってどうなのかっていうのはちょっとまだわからなかったわけで。
うん。
で、こう相手の選手もやっぱ強いんですよ。
うん。
で、締めれば相手気絶するし、ね、ワンパンで相手気絶させる KO とかね、しちゃうんでね、どうなるかと、はい、いうところだったんですけれども、見事ですね、勝ちまして。
あ、勝った
。はい。
おー、おめでとうございます、
は
い。
そうですね。勝ち方がやばくてですね、相手、打撃とレスリングがめっちゃ強くてですね、
うん、
まあ、レスリングもオールアメリカンレスラーなんで、まあ、国体出場レスラーですよ。
へー。
はい。平選手打撃もいいんですけど、まあ、組んでから強くいいんですけど、相手の選手はもうタックルディフェンス率 88% なんで、もう5回タックルに行ってやっと1回倒せるかぐらいの感じなんですよね。はい。なんですけど、まあ、そういう相手にですね、1ラウンドはもう打撃で、全部行ってタックル行かずにですね、見事渡り合ってですね、2ラウンドに。
おぉ。
はい。はい。ラウンド、まあ、後半でいきなりタックル行って、はい。一発で倒しちゃって。
おぉ。
へぇ。
担がれて起き上がったりしてるけど、ずっとしがみついてる。
うん。
持ち上げられてる時に倒すには、体をグイーンって起こしてなんかやるんですか？
そうですね。
あ、倒した。
お、倒した。横に。
おぉ。
はい。
わかった。
2ラウンドの後半に、はい、タックルに行って、まあ、それタックルの防御上手い相手を一発で倒して、バック取って、小泣きじじいスタイルですね。はい。後ろにこうしがみついて、あと、そのおたつロックって足絡めるって倒すっていうやり方で倒して、まあ、相手がね、変に耐えたんでね、足外れちゃったんですよ。
わぁ。
うん、うん、うん。なるほど。
それでこけちゃったんだ、もう。
そう、そうです。それで、相手の足を破壊して勝つって言って。はい、信じられない勝ち方で勝ってしま
う。さっき、なんか、ちょっと見せてもらって、なんで勝ったかよく分かんなかったもんねって思ったら、そういう意味なんだね、
うん。そうなんです。はい。
そうだったんですね。うん、あ、それで止められた
そうです。相手がもう、もう足倒された時点で、
戦闘不能です、うん、
で足壊れた後。
あはは、
うん、そう。
まあ、でもそれは別に、なんか、壊そうと思ってやったわけじゃないから、まあなんか、自己的なのか。うん、
ああ、まあでも、平選手の、倒そうとした行為で足が壊れたんで、うん、攻撃としてみなされて普通に勝ちなんですけど。
あ、攻撃としてみなされるんですね。なんか、
はい、
ファールじゃないけど、なんか、いや、バスケとかだとそういうのダメだから、そういう扱いじゃないってことなんですね、普通に。
そうですね。うん、自己的な怪我の仕方なんですけど、うん、そういう怪我があり得る、技で倒したんで、
うん、
で、転ばせたんで、
うん、技の効果の範囲に入ってると。
そうそうそう、そう、
なるほど。
はい。で、まあ、あんだけ簡単に粉気 GG スタイルに移行できたんで、うん、まあ、普通にあそこで怪我しなくても締めれたんじゃないかなっていうところで、
うんうん、
僕が甘かったですね。
心配することじゃなかったの？
そう、心配なんて必要なかったじゃん。うん、ぐらいの、感じで
信じてあげなきゃごめんみたいな、はい、
そう、もうこの試合も、この1週間でもう10回以上見てます
あ、繰り返し
気持ちいいと、はい、最高です、はい、はい、で、まあ、次チャンピオンかとも言われてるんですけれども、
うん、
はい、日本からもですね、日本の、格闘技界の一番スターの朝倉海選手、はい、うん、もう最近 UFC と契約して、もう一回勝てばチャンピオンとか、特別待遇でも最初からチャンピオンとやらせるんじゃないかみたいな噂もちらほら聞こえるぐらい。なので、まあ非常にこの、UFC のフライ級という階級が盛り上がっていますんでね。ちょっと皆さんの目にも届くタイミングが、すぐそこまで来ているんじゃないかという期待を込めて、ちょっと今話をさせてもらっておりますけれども。はい。というところで、まだこの試合ね、Unext で見られるんでね、はい、Unext 契約している方はですね、見ていただければなと思います、ね。
なるほど。
はい。あと、まあ、見ていただいた、ドイラジの皆さんに今お見せしたんで、見ていただいた方はわかると思いますけど、首を締めるとき、首を締めようとするときは、必ず相手の体を足ロックしなさいと、私が言ってるのがよく分かったかなと思います。
あ、わかりました。あの時に話したことがよくわかりました、は
い。非常に有効だよね。相手逃げらんないよねということがよく分かったと思いますので。はい、うん、まあ。そういう有効性を確認するためにもですね、こちらの試合、ぜひ見ていただければなと思います。
はい、まあ、分かんない、そんな角度はいらないかもしれないよね、あと存在しないのを楽しむためには逆にみたいな、いやいやいや、
うん、うん、そうね、あ、まあ、最近もね、まあ、悪は存在しないにつながる映画で、
またあったなんか
ありました、ありましたよ、はい、っていう話ももしかしたら今日の放送の中で出てくるかもしれないので、はい、
うん、
ぜひ、うん、ぜひチェックしていただければなと思います。はい。
じゃあ、そんなところで始めますか。
はい。はい。
はい。はい、ということで、ドイラジでございます。今回は346回になります。はい、ということで、お相手は私、おまけと、
NBK と、
はたと、
タンタンと
ガラです。
で、今日、行うのは、みんなが見てきた映画を紹介した昨日何見たんやろうと思います。よろしくお願いします。ということで、早速、まず、NBK さん、何を見てか紹介してください。お願いします。
はい、NBK です。実は私、前回のフィリオサ以来、映画館に行けてなくて、なんか、行こうかなと思ったら、だるいなとか雨がすごいなみたいなのが 多くて。
あるある。
なんかウーパールーパーでも眺めておくか、みたいな感じになってまして。で、まあ、あの、何見たんも何も家でも見てないみたいな状況になってたんで、何か見なきゃと思ったら、あの、ちょうど去年映画館で見れなくて、見たい見たいとずっと思ってた映画が、あ、アマプラに来てるっぽいと思って見たら、ちょっとまだレンタルだったんですけど、もう見たいって気持ちになっちゃったんで、結局レンタルして、見ました、うん。で、ちなみにその映画は7月10日から見放題に入るそうなんで、あの、ちょうど配信のあたり、
うん。
見れると思います。アフターサンを見ました。
はいはい
はい。はい。ちょうど、まあ、なんか、偉人たちを見たときにもちょっと話がポール・メクスカルなので出たと思うんですけど、はいはい、まあ、た見たい見たいなんて思ってたんですけど、うん、ここにいる皆さんはもう見たん
見ております。
全員見てるのかな。
あ、私はまだです。
あ、
まだです。
まだ畑さんまだ。
ちょうどでもあれだよね。
なるほど。
他がちょうど本当に1年ぐらい前ですね、劇場公開ね、
うん、そうですね。
そうですね、あのストリートファイター6が出た頃だったと思うので。
全然わからない、ね、
そんな覚え方。なるほど。
そうなんですね、うん、はい、
そんな覚え方をしてるんですね。で、これは、まあ、ちょうど夏の映画ですし、今見るのにぴったり、
うん、
父親と娘のバケーション、トルコへの旅行ですかね、うん、ツアーで行った、ひと夏の思い出みたいな感じなんですけど、不穏？結構ちょっと、ほんのりと不穏な感じで、
うん、
でした。で、見ながらやっぱ後半はやっぱずっと泣いてしまって泣きながら寝るみたいな感じでしたね。すごく良かったです。なんかこう、すごくいろいろ思い出してしまったりして、結構やっぱこの映画自体もやっぱり個人的な映画、うん、監督のなんか実体験みたいな感じもあったりするからなのかわかんないんですけど、うん、やっぱ自分の実体験とか、こう11歳、やっぱ11歳ぐらいの時の気持ち、どちらかというと、で、あの父親の年ぐらいになった今みたいな、今、その11歳、12歳の頃の気持ちなんかを思い出したりして、ちょっとこう、結構刺さりましたねっていう。
うん、
その気持ちはちょっと30過ぎて亡くなったんで、本当に良かったなと思うんですけど、やっぱ、10代、20代にこの映画がなくてよかったって思いました、私は。
個人的にね。
そうそう、個人的に、うん。
うん。そうですね。
しんどい気持ちになったかもしれないって思いました。
うん。河原も、見たときは、その、なんだ、さっき二人が言ったような、こう、そういうのを、なんか表に出さない映画っていうか、
うん、
その、こう、明確な、こう、結末を期待しながら見ちゃったんで、映画館で見たときは、なんか拍子抜けしちゃったところもあったんですけど、なんかこう、一年の中で結構思い出す機会も多いなっていう、意味でやっぱいい映画なんだろうなっていう感じですね。
なんか、映画自体が娘さんがちょっと思い出しただけ映画であり、それを見た我々もちょっと思い出す映画になるという。
そう。そうです。結構結びつきがすごいなって思いますね。それは自分と父の思い出とかではないんですけど、全然。ただこう、自分がどういうふうにあの時考えてたかなとか、なんか、ちょっとこう、ね、ポール・メスカルの役と繋がってしまう部分があるっていうのは、すごく思いました。で、偉人たちと似てるなと思ったら、ちょっとクラブのシーンみたいなのが差し込まれる。うん、あそこは結構似てますね。
うん。
うん。
あと、まあ、そうね、存在感もちょっとね、被るところも
ある
人。そうね。
同じ人じゃん。そうですね。同じ人。
まあ、お人は同じ。そうですね。
まあ、ちょっと、個人的には、なんだっけ、演技スタイル、変えてはいるんだけど、なんか存在感としては、ちょっと被るな、みたいな。
うん。
あったりとかしましたね。
そうですね。
あと、なんだっけ、女の子、主演の。
うん、うん、
うん。
女の子が、撮影の時、なんかすごい、その、ポール・メスカルがついて、めっちゃ楽しいで、撮影したらしいんですけど、
へ、う、ぇ、んうん
それ時間が経って、公開されて、その映画祭とか、こう、回るじゃないですか、世界。
うん、
うん。
うん。
その中で見た時に、監督に泣きながら、なんでこんな悲しい映画撮ったのって言ってきたっていうエピソードが最高だ
なって。なるほど。だんだん理解していくみたいな感じで。そうそうわあ、泣きそう。ね、なんで、7月10日からアマプラに入るみたいなんで、ぜひ、夏に、どうぞ。
うん、
まあ、うん、夏休みのバケーションっていうかですかね。
うん、
そうですね、うんあちょっとでも落ち込んでる時には見ない方がいいような気がします。人によるかな。人によるかな。
うん。だから、なんか結構本当に面白い映画で、なんか、やっぱりその監督のその個人的なものをそのまますごく描いてるから、だから逆にそれぞれ、この物語自体にこう自分が入るだっていうよりは、そういうものを見せられて、やっぱりそのね、NBK さんみたいに、自分の、同じような経験はなくても自分の何か過去の何かをこう、ね、またちょっと思い出させるみたいな機能があるようなところがあったりするので、はいそういう部分で何か、人によってはね、みたいな、
そうですね。何がトリガーになるか分からんと思います
。結構、ちょっと何かを感じたりもするというのが面白いんですけど。
これ去年映画館で見てたらベストにしてたかもしれないぐらい結構好きかもしれないですね。うん。うん、いや、すごいな、ね。ポール・メスカルすごいですね。ポール・メスカ
ル、監督がすごいですね。シャーロット・レルツさん。
あ、撮り方がすごい。
本当に、映像の切り取りとか、あと編集、語り口が独特で、うん、そう。でも語り口が独特なんで、すごく、曖昧さもすごく組んでるので、なんだろう。わかりづらいといえばわかりづらいっていうこともあったりするんですけど、人によってはね。
うん。
なんだけど、その独特の活動の語り口は本当に見事だなと思うし、そう。で、意外とこれね、実は個人的に思ってるのは、2回目見るとエモさが異常に上がるみたいなのを思っていて、で、逆に言うとこれ実はこういう話だよって、もうネタバレありで見てから初めて見たっていいかもと思ってるようなぐらいのものだったりしますね、個人的にはね。
うん、うん。
そう。うん。
じゃあ、繰り返し見ましょう。
まあ、101分しかないんでね。
うん、うん。
そうですね、短かったかも。うん、あと音楽も最高
ですね。最高でね。あの名曲がこんな使われ方、すごすぎ、みたいなね。
うん。
はい。
REM 使いがね。
あ、そっちね。
REM 使い。
あそこはいたたまれない、まあいいんですけど。はい。
古い。
最低のカラオケシーンっていうのがある
か。そうね。
うん、
それはお前と大人になった自分から見ると、それは子供の時のお前って思うようなことを思い出してるな、みたいに。
うん、
そうですね。そうですね。
で、フレディ・マーキュリーとデビッド・ボーイで、うん、80年代に、
うん、アンダープレッシャー、
ヒットしたアンダープレッシャーという有名な曲があります。あれの使い方がびっくりする。
はい。やばい
ですね。シングルに出てきた曲ですね。
うん、うん。
あ、そうなんだ。
うんね、そうなんですね。
まあ、いろんなところで使われてるか知らせたからね、
はい。うん。まあ、ちょっと、ガーラが見たときは、ちょっと、まだ、そのテンション。
あ、はいはいはい。
ガーラのテンションがついていってなかったんで。
はい。
なんですけど、多分もう一回見たら、多分すごいと思
います
。
だから、大きなネタバレではないんですけど、やっぱり、これ、大人になったその娘さんが思い出しながら、いろいろ思い出してるっていう形なんだなっていう体ぐらいは頭入れとくと少し見やすいかもしれないですね。うん。
うん、
そうですね、うん。
その手がないと、最初、どういう感じかな、みたいなのが、ね、そう、だから、その手だけあるだけでも、みたいな。だオペンハイマーとかもね、うん、いろんな時系列がある中でいろいろやってるよって、手だけあるだけでも見やすさがあるとかあるから。
白黒とカラーがとかっていう。
その、中の、語られることの値段はいらないけど、形だけそういうものなんだなぐらいでも全然違うと思います。という。
そうですね。
うん。そうですね。うん。多分、この、短さも、うん、そういうのがないのを見る前提だと思うので、うんうんうん、結構、そういうのを考えながら見ると、結構、101分のボリュームに感じるところはあるので、うん、
結構101分短いんですけど結構私は長く感じたかな、うん、やっぱりちょっと時々クッと止めながら見ちゃったんで、はい、
うん
うんうん、もう一回見たい感じですね、はい、はい、ぜひ、
そう思うんですかね、はい
はい
はい、じゃあ次、おまけということで、まあ、おまけもいろいろちょこちょこ見たんですけど、まあそうですね、ここはやっぱり、黒沢清監督の新作、ヘビーの道の、はい、今年版、リメイク版を見てきましたということで、はい。
うん。
前々回かな前々回、ガワラくんが、この何見たんで、うん、このリメイクの元のオリジナル版、うん、
はい。
ですよね。あれを、こう、はい、YouTube で、公式に公開してたから見たということで、はい。はい、やってましたけども、はい。
はい。ガーラも、リメイク版見ております。
はい。舞台を、フランスに変えて、うん、昔の、オリジナル版は、本当に、相川翔さんと香川照之さんっていう感じだけど、やっぱ今回は、本当に、柴崎コウさんが本当に真ん中にドンといる感じがしましたけども、
う
ん、はい。
そうですね。
ね。で、まさきこうさんが昔のやつで行くと、相川翔さんの役で、復讐を手伝う人。まあ、人とは、復讐ね、ものとして、昔で言う香川照之さん。今回は、ダミアン・ボナールさんっていう方で、前もちょっと話したかな。レミゼラブル、ラジニ監督のね、の主役やってたという人だったりとかするんですけど、うん、復讐をしたい人ですよね。はい。ちょっと娘が、ひどい殺された方したんで、そういうことした奴らを見つけて復讐したい人ということで、うん、それを手伝う、今回は柴崎コウさんということで、はい、で、どういう復讐するかしたら、こいつが犯人だと思うってやつを、この二人が拉致監禁して、お前やったんかとか、本当はどうなんだっていうことを、こう、やっていくという、ちょっと、なんだか変な映画なんてことますけどね、お話のね、っていう。で、一応今回はセルフリメイクということで、オリジナル版は、脚本自体は黒沢さん関係してなくって、高橋博さん、何ですか、リンクとか、はい、まあ、ジュオンとかもかな、まあ、だからその、あれですね、J ホラーの、元を作った人の一人という、まあ、黒沢さん自体もそこにも関係してくる人ですけども、J ホラーを作った人。がやってたんですけど、うん、今回は、それは原案として、脚本自体も黒沢清さんが書き直したと。
はい、
うんうんうん。大筋、大きなこと自体は、そんな変わってないのかな？ガワラ君。ちょっと私、リメイク、オリジナル版見たのが遠いんですけど、大きな、
まあ、
起こること自体は、ほぼ、ほぼ同じぐらい。
ほぼ
同じぐらいの流れがあるんですけど、はい、まあ、やっぱり、印象はだいぶ変わったなと。思いましたね、うんうん。で、まあ、やっぱ何が印象変わったかなっていうと、まあ、舞台がとか、そういうところ、云々もあれなんですけど、まあ、そういうのもやっぱり、まあ、今回は本当に主役って感じですけど、この、復讐を手伝う人、今回は柴崎コウさん、で、オリジナル版は相川翔さん、この、ちょっと見え方が、やっぱ、要は、相川翔さん的な、昔のキャラクターとまた違うキャラクターに、仕上がっていて、その辺でだいぶ印象が変わったなと、思いましたかね。うん。
うん。
結局、他の人たちはなんかね、復讐したい、依頼してる人は、頼れないけど、なんか、振り回されながらも、なんか変な、なんか渦に巻き込まれるみたいなのは、意外と一緒だったりするしな、みたいな思うんですけど、本当に、この、やっぱり、 中心となる存在としてのこのキャラクター復讐を手伝う人のあり方が違うだけでかなり印象変わったなという感じで、で
そうですね、
そうですよね、うん、
オリジナル版のね相川翔さんは謎の数式を教える謎の塾っ
ていう、そう数学
有名なんですけど、はい、うん、本当に世界が崩壊してしまう数式を教える謎の塾っていう意味なんですけど、
そ
う、
そ
う
ね、おお、そんな数式書いたらやばいよみたいな、
うん、うん、時間が逆に流れるぞみたいな、
ちょっとやめてくれるみたいな、
そういうなんですけど、はい、すみません、今回はその謎の数式みたいなキャッチな要素は実はなくて、柴崎さんは、はい、まあ普通に日本人向けなのかなの心療内科をやっている
心療内科の、
医師、
うんうん
はい、まあ日本人向けでもないのかな、多分一応そう途中でね何回か2回ぐらい患者として
西島さんがね、
西島ひつしさんが患者として来るという、うん、
それなんか関係があるんですか、それは西島さんは。
いや、もう患者さんは
患者です、
復讐には関係ないです、
関係ないんですけど、
けどパリに来てメンタル病んじゃった人として
出てきて、でまあその西島さんとの会話の中で、まあちょっとその柴咲コウさんのキャラクターを見せるみたいな役割でもあるし、まあそもそも西島さんもやべえなみたいな感じもあるんですけど、今回のその何やってるその何事件とか復讐とかには直接何も関わらない
人ですね。でもなんか怖いよね、
西島さん。怖い、ちょっとこの二人の会話がやっぱり変だから、多分そう。前の、相川翔さんのキャラクターの、数学教師、謎の数学塾のね、やつがあったんですけど、さっき言った、そこでの、授業の会話、そんな数式書いたら、もう世界が壊れちゃうよ、みたいなのをやってるような、こう異常な、でも、はたから見たら何言ってんのって感じだけど、その中の人たちでは通じ合ってるみたいな。ああ、なるほどね、みたいなのないけど、その空気感を、まあ、一人で出してる感じが、なんだっけ、柴崎コウさんと会話で、柴崎コウさんのいつもの仕事の中で、あ、この人こういう人なんだとか、こういうなんか目線があるんだとか、見方があるんだっていうのを、こう、照射する、お互い照射するような、お互い照射するためには西島さんも、普通じゃないな感は出さなきゃいけないみたいな感じの。キャラクターだったかなという感じはしてますね。うん。そうそう、やっぱりその辺のやっぱり違いが強いなと思うのは、まあ、よくもやっぱ悪くも、例えば、一つ時代だなと思うのは、そのオリジナル版は90年代、97年、8年ぐらいかな。後半で、うん、そういった、まあ、ちょっとその、なんだろう、変な、数学塾とかに面白みがあったのは、やっぱり、一つは、まあ、この、今の若い人とかはちょっとあれかもしれないけど、昔のその、1999年に向かっていく、世紀末感、終末感みたいなのがあって、そういう中で、あとその頃は本当に、時代的にね、1995年以降ということでいくと、まあ、1995年はいろいろあったわけですけども、その中で一つとしてはオウム真理教の問題とかあって、何かそういうカルト的なものとか、何かに対しての、なんかこの不穏さとか、ある種の、なんだろう、人々の興味の持ち方とかも、ある中でのその表現とか、その仕事的な、不思議な仕事だけど、のリアリティみたいなのはあったなと思っていて、でもそういうものをなんか、あたかも普通であるようなというか、その人たちはね、にとっては当たり前みたいな、でも、我々が見ている世界とは決定的に違う何かを見ている人たちがいるみたいなところの面白さは強かったかなと思っていて、で、個人的には、やっぱ蛇の道の一つの肝はやっぱそこだったなとは思っています。オリジナル版のね。それがやっぱり際立ってた。やっぱ相川翔さんの、しかも中心なんだけど、なんだろう、空洞な中心みたいな感じが、本当になんか逆に変な怖さを感じるような、存在感でしたけども、はい。で、今回はあれですよね。そういう、やっぱりそういう、なんだ、国が違うからってだけじゃなくって、そういう変な架空の塾とかを 入れるには、もうそういう時代ではなくなったし、で、ところでいくと、まあ、こういう、一つの、城内科とかで、人を見るというところのキャラクターに落とし込んだのかなって感じは、ちょっとしましたね。うん、その分、うん、一つ変わるのは、ちょっとリアリティはある種強くなる。前の方がちょっとリアリティが半分ない。でも、その、作品内リアリティは強いみたいな、このバランス感覚が、まあ、ある種、黒沢清監督の、持ち味の一つだ、まあ、強い持ち味の一つでもあるなとはあるので、うん、まあ、だんだんちょっとシフトしてるんですよ、最近はね、やっぱり。うん、あの頃、その90年代後半とか本当に一番キレキレの頃で、キュアという、世界にも通じる傑作を取った、頃だったんですけども、やったその頃の、持ち味の強さっていうのを全面的に出たキャラクターが相川翔さんだったなと思うんですけど、まあ、今回はそういうところはやっぱり削れてはいるなとは思いましたね。うん、その分でも何か、今見ると、なんじゃこりゃって子供向けさよりは、もう少し一つ、自分たちに、距離感が近い存在として、でも、なぜこういう人がいるんだろうみたいなところの描き方にはなっていて、まあ、その辺の違いは本当に個人的にはすごく面白かったですね。
うん。まあ、ちょっと、ガーラは退屈に感じちゃいました。
まあね、ちょっとそういう人も多いですね。うん。
うん
うん、やっぱり、その、相川翔さんの、あのキャラクターが本当にドーンと、中心にありつつ、その蛇の道っていう作品を全部覆ってるっていう部分が強かったので、うん、そこは薄くなった感は、やっぱ、あるかなと思うので、うん、まあ、別の、
そうですね。
見方にシフトしたっていうのはあるんですけど、だからこそ。
うん。そうね。まあ、ちょっと、元々の脚本が、まあ、あえてだと思いますけど、ミステリー的にはかなり緩いですよね。
うんうんうん。うん、あ、そうですね。うん。
うん。
そういうところで勝負しようとしてないという。
そうそうそうそう。結構そういうところはそのまま残しちゃってるんで、そういう謎の数式とかキッチンのところがなくなっちゃった分、中盤、特に中盤緩さがなんか出ちゃったなっていうのは惜しいところかなと思います。
だから元の部分も実はその緩さ変わらないんだけど、その緩さとは別のところで支配している相川翔という空洞の不穏さをずっとあるからという。
うん。
感じがしますね。
うん、あと、リメイクはその緩いところを、あ、ここ怪しいですよ、みたいな補強をしちゃってるから。
まあ、なるほど。
余計に緩く感じたなっていう。もっとキビキビ進めりゃいいのにって思っちゃったところはありましたね。
うんうん、まあでもやっぱり、とはいえ、やっぱり黒沢清監督の作品だなってことで、やっぱり普通じゃない体口と、見せ方っていうのはいろいろあって、そういう楽しみは、あるかとは思う。個人的にはね、うん。うん。
はい。うん。コメットさん出してほしかったですけどね。
あ、と、その、オリジナル版にいた、ちょっと、その、悪の強いキャラクターが。
そう。オリジナル版に、まあ、言葉しゃべれないのかな。
うん、
あ、耳が聞こえない、若い、まあ、30前後ぐらいの、女性の、刀で切る殺し屋がいるんですけど、コメットさんっていう。
拉致する人の、ね、側近なんかちょっと覚えてない。うん、
そう、うん、まあ、側近、愛人兼ボディーガードみたいな。
ボディーガード、
はい、うん。
拉致もね、一人で済まずに何か結局拉致することになりますので、みたいな。
うん。
そう。あ、で、そのコメットさんに値する人が今回いないと。その寂しさと。
と、ジョニートみたいな美しい銃撃戦だったのが、はいはいはい、今回は別になんか、緩いなっていう感じになっちゃったので、
うんうん、
そこはやっぱちょっと残念だったかな。
うん。
うん、はい。
まあ、やっぱ、
柴咲コウさんは、良かったです。
あ、そうですね。柴咲コウさんは本当に良くて、結構ね、ちゃんとフランス語で演技していて、一定期間半年ぐらい、ちゃんと特訓というか、こう、習いながら、ほんで2ヶ月ぐらい、実際にフランス住んで、一人で住んでみたいな感じかな。生活もしながらってことでやってたらしいんですけど、うん。まあ、多分、流暢とかではないと思うんだけど、ちゃんと、演技として、会話できてる、テンション。まあ、テンションつっても、黒崎義監督の作品で、 こういう、真ん中で何考えていいかわからない存在感なんで、エモいテンションとかない、でも常にのローテンションな存在ではあるんですけど、はい。ちゃんとこう会話するっていう感じはちゃんとできてますね。うん。
これ、あれですね。マチュー・アマルリックとグレゴワール・コラン。はい、結構この二人もだいぶ有名ですよね。うんうんうん、もう出てるんだ、
うん。出てますね。うん。そう、マチューさんは、確か、あれかな？黒沢清監督2作目？
あ、そうなんですね。
あれも出てたっけな、出てなかった。黒沢清監督、実はフランスで撮るの、今回2回目で、2016年ですかね。もう、フランスで撮ったダゲレオタイプの女。という、やつ、作品にも、マチューさん出ております。ので、はい。ちょっと、フランス版の常連になりつつあるみたいな感じですね。はい。ということで、ダゲレオタイプもよかったらということでございますけれども、はい。こんな感じで、でもなんかなんだっけな。その時ダゲレオタイプ撮った時にフランスで撮るのが、黒沢清監督自体が良かったの、楽しかったみたいだからまた撮りたいみたいなことがあって、今回またフランスでみたいなこともあるらしいですね。またやっぱ日本で撮るのとは違う感じがあるのかな、みたいな。あと日本人キャストだともう一人、青木宗隆さんが、はい、ほとんどちょい役っていうか、しかも モニター、パソコンモニター越しの演技しか、ないんですけど、柴崎聡さんの旦那さんの役で、旦那さんは一回日本にいてっていうところで、ちょっと、二、三回ちょっと繋ぐシーンがあって、ちょっと出てるという役で、
うん、
はい、出ておりました。
はい、青木さん良かったですね。
ね。やっぱ青木さんのその、ちょっとくどさがあってエモいところとかを、まあちょっと今夜はもちろん抑えてるけど、黒沢作品なので、でも、短い中に入れるには本当にベストな役者だなと思いましたね。うん。印象づくなと。そんな感じで、はい。はい、そうですね。ちょっと、オリジナル版が、どっかで見れるのかな ?Unext とかで見れるんだっけ
?Unext で見れます。
Unext は見れますかねとかで見れたらあれですけど、はい、見比べてみるっての楽しさとかもあると思うんで、よかったらね、やってみてもらえるといいかなと思います。じゃあ次、畑さんお願いします。
はい。畑はですね、ジャッキー・チェンの新作映画があったんですよ、実は。ちょっと前に、ライドオンっていう。
はい、50周年みたいなね。
うん、そうですね。今、70歳ぐらいになったジャッキーが、こう、スタントマン役で、なんか、今までを振り返るみたいなのも含めた感じの、作品だよって、こう、バーンと出まして、すぐ見に行ったんですけど、
いい。
いろいろと思うところがありすぎて、ちょっと話せないなっていうのが、
なるほど。
ありまして。
わざわざ来日もしましたけどね、みたいな舞台
そうですね、来日されてましたね。
あ、そうなんですね。
まあなんかこれから年を取った、まあこれから新しい世代のスタントマンたちはどうするかとか、まあいろいろあるんですけど、まあその映画内で CG を使ってるから、その語り口だとちょっとややこしくないとか、いろいろ問題点が。
なるほどね。
問題点がいろいろありまして
。スタントマンを描いてんのに、みたいなこととか起こるのかな。
だからそう。でもそれはCG を使わなきゃいけないところは CG を使うっていうのは、まあ今、当たり前のことなので、
ね。そうだよね。
そう、それはしょうがないんですけど、それをやった後に CG を使うのはどうこうっていう話を持ってこられて、非常に語り口が下手くそだなっていうのがあったりとか。
なるほど。
はい。ちょっと親子のお話なんですけど、はいはい、ジャッキーの娘さんっていうお話になってるんですけど、そのちょっと、娘さんの都合の良さ感がすごすぎるとか、いろいろと思うところがあって、ちょっと語るのが難しいなと思いましたので、ライドを見ようっていう方におすすめしたいのが、カンフースタントマンっていう、
はいはいはい。
まあ、70年代とか80年代に、香港のカンフー映画とかで活躍してたスタントマンさんたちのその頃からと現在までを描くドキュメンタリー映画が、
うんうん、
あ、2年前ぐらいですかね、ありまして、
うんうん、そうですね、
今配信で見れる、まあ有料だったりもするんですけど、配信でも見れるので、ちょっと合わせて一緒に見ていただくと、いろいろとちょっとこう、
うんうん
うん、理解度が深まるというか、私はカンフースタントマンを見ればそれで済むなってちょっと思ったりもしたんですけど、いろいろ思うところもあり、まあセットで一応おすすめしておきますということで、はい。で、今日話そうと思ったのは、そのまあライドオンは話せないなと思ったので、ちょっと気になっていた旧作を見たので、その話をしようかと思うんですけど、
はい。
ちょうど、さっき、NBK さんが、
はい。
やば、タイトルが出てこなかった
。アフターさん。
アフターさん、もう最近何の名前も出てこない少女出てるんで、しょうがないですけど。いや、もう、しょうがないですね、40年
代。現代人そうだもんですよ。
そうなんですね。
はい。みんなそうです。
NBK さんが、アフターさんの話をされた時に、ちょっと偉人たちの話も、ちょっと出てきたと思うんですけど、うん、はい、私もそのちょっと前にお話しした、アンドリュー・スコットの話をしてるときに、ほぼほぼ偉人たちの話もしまくってたんですけど、うん、それを、はい、彼に気になってた、日本の映画の方、ま
あ、
元の映画と、言っていいのかな、
はいはい
はい、偉人たちとの夏の方ですね。はいはいはい、を、U-NEXT で見れたので、
うんうん
うん、
ちょっと見ようかなと思って、見てみたんですね。
うん、
これが何年だっけな。あ、1988年の映画になってます。
うんうん、
で、80年代の映画で。まあ、原作は同じ山田太一さんの小説なんですけど、多分、その、内容は多分ちょっと変わってるんだろうということなんですが、うん、まあ、偉人たちとほとんど同じような話だったので、偉人たち結構そのまんまリメイクされたんだなっていう感じはしたんですが、まあ、ちょっと違うのが、こちら側の主人公の、風間森夫さんが演じてる原田っていう40歳のシナリオライター。これは同じですね。シナリオライターをやってるんですけど、この男性は、普通に妻子がいるんですけど、離婚して、今はマンションに一人暮らしをしてるっていう設定になってます。偉、うん、人たちは監督さんが自分 の, そのパーソナリティと同じようなものでっていうので食い合い映画になってるんですけど、まあ、こちらはその、妻子がいて、それで今離婚しててっていう状態の人が、まあ、偶然ある夏に急にこう死んだはずの両親と出会うっていう話ですね。ほとんど偉人たちと流れは同じなんですけど、う
んうん、物語的なあれも一緒なんだっけ？
あ、そうです。シナリオライターですね。うんうん、偉人たちの方は、あ、でも同じなの。ドラマのシナリオライターな
ので。あ、ほんと一緒ですね。
うん、そうですね。
そうですね。
全然同じです。うん、偉人たちとの夏の方はテレビ局のドラマの結構売れっ子っぽかったですね。シナリオライターをやってて、忙しく働いてますって。
うん、それって山田太一みたいなね。
うん、あ、そうですね。
うん、あ、そっか。自分の話なのかな。
手触り。
で、まあ、両親と会うみたいなところなんですけど、で、その、同じマンション内で、出会うポール・メスカルがやってた役どころが、名取裕子さんがやってる女性になってて、うん、まあ、ちょっと若い女性という感じになってまして、まあ、同じような感じでこう、お酒の瓶を持って、ちょっとどうですかって急に言いに来るっていう。そういうのも
同じなんですね。
ほとんど同じでしたね。だからすごい、本当に同じような感じで描かれていくんですけど、まあいいなと思った点が、これ1988年の作品なので、
うん、
ご両親が浅草に住んでるっていう設定なんですね。
うんうんうん、
なんで浅草で出会うんですけど、その当時の浅草をちょっと練り歩くっていうシーンがありまして、なんかそこがすごいいいなって、うん、だって、うん、こう今とは違う花屋敷の すごい派手な感じの風景とか、
あ
まあ、おせんべい焼いてるちょっとしたお店があったりとか、焼き鳥買ったりとか、結構露店にお店があったりとかもしてて、あと今は絶対に見ない、アルコールの自動販売機があるんですね。
あ
ービールの自販機があって。そこでこう、偶然、まず浅草の、あれなんて言うんでしたっけ、落語とかを見れる小屋みたいなのあるじゃないですか。そこに入って、うんうんうん、落語でも見ようかな、みたいな感じで、中で偶然、父親役の片岡鶴太郎さんと出会うっていうのが初めなんですけど、なんかそこで出会って、二人でちょっと外に出ようって急に話しかけられて、あーって、外に出て、で、ビールの自販機で札幌ビール買って、家に帰って飲もう、みたいな感じで、こう、鶴太郎さんに家に連れてかれるっていう感じなんですけど、うん、こう最初はこの親、こうなのかどうかもちょっとお互いよく分かってないみたいな感じの雰囲気だったんですけど、なんとなく途中で急に、親子だって分かってるんだみたいなセリフが急に出てきたりとかですね。なんかその、ふわっとした感じで、あんまり決定的なことを言わないんですけど、こうお互いいい感じの距離感をずっと保ってる感じのこの3人の、母親役が、秋吉久美子さんがやってらっしゃるんですけど、この三人の空気感とか、あと多分あれはスタジオに作ってる家だと思うんですけど、その、ご両親が住んでる、まあもともと風間さんも住んでたっていう家の、この建物の感じとかのロケーションがすごい良くて、
うん、
なんかあの感じは本当に良かったですね。大林信彦監督作品なんですけど、その、大林監督のその作品内のセリフ回しってすごい独特なんですね。なんか、あんまり普通の人が喋るような喋り方をみんなしないっていうのがあるんですけど、なんかそれで面白いなと思うんですけど、それよりも結構、人を撮る時の距離感がすごい好きで、いつも。まあ、基本ちょっと引き気味なんですけど、ここっていう時にすごいアップになったりとかするんですね。だからその時、その撮り方の距離感で、ものすごいキャラクターがチャーミングに見えるように演出されるなっていうのがいつも見てて思うもので。なんかこの映画の中でもその最初に、風間さん演じる人と、あとそのプロデューサーが何かかな、一緒に仕事をしてる人がいるんですけど、して、今その人の名前と役者さんの名前をすっかり忘れてて出てこないんですけど、その人と最初二人で喋ってて、家で喋ってて、なんかご飯でも食べに行きましょうとかって言って、ご飯食べに行ったりとかするんですけど、まあ、結局その仕事仲間の人が、風間さんの元奥さんの、方といい感じになってて、で、急になんかこう、僕はもうあなたとは仕事はできないんですとかって急に言い出して、なんか悪いことしたかなみたいな感じになってたら、いや、私はなんとかさんをいいと思っててとかって急にこう、感極まった感じの演技をするんですけど、なんかそのバカバカしさとかをちょっと引いた感じでずっと定点で映したりとかするのも良くて。で、なんかこう、わーって立ち上がって、これは忍ぶ恋ですとかって一人で言うんですけど、横向いて。その時はちょっとアップになるんですよ。この人をバカにしてくださいみたいな感じの撮り方をするんですけど。そういうのがすごいちょっと逆っぽい撮り方もすごいいいなっていうのが多くて。それも含めてその親子の団らんのシーンとかがすごくなんか愛らしい感じでですね。なんかアイスクリーム作る機械わかります？ぐるぐるぐるぐる回すやつ。
はいはいはいはい。
昭和時代にあった。
かき氷じゃなくて。
かき氷じゃないですよ。あ、なんか。多分氷とか砂糖とかいろいろ入れてぐるぐるぐるぐるこう延々回してると、そうなんです。そしたらアイスクリームはできるよっていう古い機械があるんですけど、なんかそれをお母さんがぐるぐるぐる回してて、あんたこれ回してよっつって渡されてぐるぐる回しながら二人で喋ったりとか、花札したりとかするシーンがあるんですけど、なんかすごいその感じのエモさというか、 自分が体験してる夏の風景とは違うんですけど、やっぱりちょっと古いので作品としては。うんうんうん、なんですけど、なんかこう、情緒があって、すごくいい撮り方をされるんですよね。うん、そのなんか、凝ったカメラアングルの切り方とかはあんまりせずに、じっくり結構いろいろ見せてくれるので、
あ、余計その大林監督の作品なのに、みたいな。
でもやっぱ本当じっくりだったんですよね。あの多分あんまりその結局最初は浅草をうろうろするシーンはあるんですけど、中盤からずっと風間さんのマンションの部屋と浅草の家のみ、その2点のみになるんですよ。移動シーンもないんですよ。すごいトリッキーな感じで、あの過去に関わるときは、今から過去ですみたいな感じのトリッキーな演出をされるので、なんかこう、ギューンとこう、なんか画面がちっちゃくなっていくみたいな。
そこはちょっと大林監督っぽい。
そうですね。そこはなんかやっぱあの、偉人たちともちょっと違うんですけど、すごいそういうので、移動時間とかも全然なくて、急にこっち、次こっちみたいな切り返し方をするので、その2点しかないっていうのもあるんですけど、なんかすごい不思議な味の映画だなと思って、偉、うんうん、人たちとはまた違う、ほとんど同じ話の流れなんですけど、うんうん、やっぱ演出とか、まあ時代も違うしっていうのもあるんですけど、それだけでこんなに変わるもんだなっていうのがあって、すごい面白かったなっていうのがいいところで。で、あんま好きじゃないなって思ったのが、うんうん、あの、今回というか、まあこちら側は、一緒のマンションに出てくる、ナトリユーコさん演じてる K っていう女性なんですけど、この K さんに関してはですね、まあ最初、その、ビン持って酔っ払って話した後、まあ一回そこでは何もなく別れた後、お父さんとお母さんと会って帰ってきた時に、ちょっとご機嫌になってて、今ならその知らない人とは飲んでも全然いいから、みたいな気分になってるので、また再会した時に、一緒、自分の部屋で飲む、みたいな。展開にはなるんですけど、その後のその、K さんとの、ナトリさんと風間さんの交流っていうのがほとんど何もないんですよ。
そうなんです
ね。こっち側の、まあ、あの、偉人たちの方はやっぱ、アンドリュー・スコットとポール・メスカル、ちょっと出かけたりとか、いろんな話をしたりとか、こう、コミュニケーションを取るんですけど、こちら側の二人マジで、部屋に帰ってセックスしかしてないんですよ、本当に。
あ
ずーっとそれしかしてなくて、ほんと、都合のいい女性というか、来て、綺麗な若い女性が部屋に来て、いい感じのことを言ってくれて、セックスして、OK! みたいな感じの交流がほとんどなくて、そこがすごい不満だったんですけど、なんなんだ俺はみたいな、都合がいいなって、なんか、お前はご機嫌だなって感じになってたら、最終的に、四ツ谷階段みたいな話になるんですよ。これ、なんか。そこが偉人たちとは全然違うところなんですけど、急に日本の夏の階段映画みたいになるんですよ。なんかもう、言っちゃうとすごいんですけど、だんだん風間さんが、げっそりしていくみたいな。これはそのお父さんお母さんの方とも関わってるっていうのが原因だっていうのもあるんですけど、この偉人たちって言われてるその異世界のものっていうか、まあ、あちら側の人は生きていない人なので、うん、ああいうのと関わると生きてる側が消耗するって日本独特の演出なのかなとかちょっと考えたんですけど、
うん、
他にありましたっけ、うん、そういうのって海外で。あんまり思いつかなくて。明らかによく、日本ではよくあるなっていう感じがするんですけど、その幽霊的な異界と関わってると、こちらの
人の世界にも出しょうね。直接的に席を取られるとかはあれかもない、あんまり思い浮かばないかもしれないですけど、まあ、やっぱり、そういうところに接近していくと、まあ、死が近くなっているみたいなこととかはなんかありそうですよね。だから逆に死が近づいて、いるっていうことで、そういう人たちとなんか交わるみたいなのはありそうですけどね。
そうですね。今回これはまあ、ちょっとデフォラー的な、うん、多分演出も 入ってくるから余計なんですけど、もう顔がゲッソーってして目の下真っ黒になって、本人は気づかないみたいな感じになってて、最終的には、その、お父さんお母さんと別れを告げた後、まあ、実は K さんの女性の方も幽霊だったことに気がつくっていうシーンの流れは、偉人たちとほとんど同じなんですけど、今度こっからまた、もう、すごいことに四ツ谷階段がうわーって始まってですね。なんかもう、風がブワーって吹いて、名取さんが宙にブワーって浮いて、なんか、どんどこどんどこみたいな、ちょっと、恨めしやーみたいな展開が始まって、なんだこれってなるんですけど。
まあ、やっぱり大林監督映画だなって。
そうですね。急に始まったなーみたいな感じの、まあその分かりやすさ的には最初黒い服を着てた名取さんが2回目以降ずっと同じ白いワンピースしか着てないとか、まあ名取さんの部屋から何かを運び出しているような演出がちょっとあったりとかして、まあ一応それっぽい雰囲気はずっと作ってはいるんですけど、最終的に急に四ツ谷階段が始まり、裏飯屋的な、まあその名取さんのその演じてる K さんという方も、まあ体にちょっと傷があるみたいなのを気にしてるみたいな、そういうのもあって、なんかそういうのってよくあるなぁと思いながら、最後四ツ谷階段が終わって何だったんだろうってぼーっとしてたら、そのお父さんお母さんの住んでた、もう今は家はないけどそこに行って、供養しようって、供養しますって言って、最終的にはまあその門真さんが自分の子供とちょっと交流して終わるっていう、そのまあ親子の方で完結させるっていうお話だったんですけど、まあ、いろんな面ですごい面白いなって、いいなって思ったら四ツ谷階段が始まったりする、なんかすごい面白い映画だったので、結構偉人たちをこう見た方にもうまあ見てみても面白いんじゃないかなと思いました。
まあね、お見比べがまたね、ヘビロビチとかじゃないって
言います。話の流れ、そう、話の流れは本当同じなんですよ。もうこんなに語り口が変わるかねっていうぐらい変わるので。私はその偉人たちのラストがすごい好きだったので、それでいいって思うタイプの人間なので、いや、オッケーオッケー、それでいいっていう方だったので、なんか予定を書いたの方はちょっと、ああ、なっちゃいますけど。
で、先に偉人たちを見ちゃうと、みたいな感じもありますわな、これね。
そうですね。
そっちがいいからっていうところがあるんですよね。
でもどっちかっていうと、偉人たちを先に見てほしいっていう気はします。その、オチ的なものが、偉人たちの方が分かりにくく作ってあるので、オチを知った状態で見るよりは知らずに見た方が絶対。
そうですね。そうですね、うん。いや、確かにそれは思うかもしれない。
うん。
まあ逆に。
偉人たちの夏。
そう、一人たちベースで考えたらあれだけど、一人たちベースで考えないと、その、なんか、名取さんとの交流とかなくて、そのセックスばっかしてるっていうのも、まあ、最終的な意味としてはそれなんだなっていうのも思ったりもするけど、うん、作劇的にはと思ったりするけど、やっぱり二つ並べるとね、みたいなね、もったいねえなと思っちゃうみたいなね。
うん、ね。まあ、並べた面白さもあるにはあるので、あれなんですけど。まあ、偉人たちの夏の方はどっちかっていうと、その、名取さんがどういう人かっていうのをかなり分かりやすく演出はされてる方なので、偉人たちを先に見る方がおすすめなんですけど、ま
あ、
見た方は、こう、夏の方も見てみると、いいかなと、はい、思います。
NBK 父親が東京の下町出身なんで、結構子供の頃、浅草行ってたんですよ。なんか多分時代的に、
うん、
同じぐらいですね、80年代とか言ってたんで、ちょっと見たいなみたいな気持ちにはなりました、
ね、
浅草。
そうだね、だからそのやっぱりそのそこはロケで撮ってるってことでいくと、このそういうね、その時代の街をこう切り取って記録する映画にもなってるってことだね、やっぱね。
うんうん、そうですね、そこはすごい美しかったんで、ぜひおすすめします。
うんうん、花屋敷も出てくるんですか。
花屋敷の外側ですけど、
外側が、
うん、
あ、なるほど。
でもすごい今より全然、夜のシーンなんでビカビカ光って、いろんな遊具がある、こんなとこだったんだっていう感動がありますね。
なるほど。
はい。夏におすすめの映画です。
はい、そうです、夏ですからね。
はい。
見れたらみたいな。はい、ありがとうございました。
うん、はい。
はい、じゃあ次、タンタンさんお願いします。
はい。で、私見たの、ブルー君は大丈夫っていう、ちょっと変な放題の映画なんですが、うん、現代は if って言って、まあ、もしもっていう意味の。
全然違った。
の、続いの if。で、if は、イマジナリーフレンドの頭文字取って if ですと。
あ、
はい。なので、
そうか、なるほど。
そうそうそうそう、イマジナリーフレンドの話ですよと。
うんうんうんうん、
はい、いうやつです。主演はケイリー・フレミングさん。まあ、子役子供12歳の女の子役。で、この人はドラマのウォーキングデッドとかで結構有名な、よく出ていることで知られている人みたいです。
うん、
はい。で、家族、そのケイリー・フレミングさんのお父さん役でジョン・クラシンスキーが出てますよと。はい、監督、制作。脚本もじゃないですかね。
あ、そうですね。
出る、そうですね。はい。ですと。で、まあ、この隣人の役としてライアン・レイノルズがおりますよと。あ、
ライアン・レイノルズ、隣人だったんだ。
うん、そうなんです。
なんかライアン・レイノルズも押してるからね、主役級の何かだったら
あ
るね。
あ、まあ、でも結構がっつり登場します。まあ、ほぼこのケイリー・フレミングとライアン・レイノルズが、まあ、ペアでいろいろ活動するみたいなお話にはなっています。はい。でですね、このイマジナリーフレンドが、ま、たくさん出てくるんですね。いろんな子供のイマジナリーフレンドですね。声がすっごい豪華で。
豪華ですよね。うん、
そうなんですよ。まあ、スティーブ・カレルとか、うん、ブレイク・ライブリー、サム・ロックエル、ブラッドリー・クーパー、うん、ジョージ・クルーニー、うん、エミリー・ブラント、妻やないか、
うん。
あ、マット・デイモンもいますね。ウォークワイナとか。まあ、とにかく、すごい、声がめちゃめちゃ豪華です。で、まあ、ちょっとこの映画、まあ、なんか設定とか、ストーリーとかが、なんかちょっと、あらが結構あるかな、みたいな、まあ、感じはするんですけど、そこどうなってんのみたいなとか、いや、そうはならないでしょみたいなツッコミは、まあ、ちょっとしたくなる。感じではあるんですけども、私結構一個いいシーンがあったらいいってなるタイプなんで、うん、そうそうそう、うん。っていうのがまさにこの放題についてる、こう、君は大丈夫ってセリフが出てくるシーンが私は結構、あ、めっちゃいいってなったので、うん、まあ私の中では高評価になりました
と。いや、そういうもんですよ、
う
ん。
はい。いうところです。
でもそのなんか、はい、どうかなみたいな、イマジナリーフレンドがいっぱい出てくるから、辻褄が適当とかそういうわけでもなく、話自体がちょっとどうかなって感じ。
話、うん、まあそうですね。イマジナリーフレンドの自体の設定がなんか、ん?みたいな。映画見てるときはそんなに気づかなかったけど、後から考えたら、いや、それはイマジナリーフレンドではないのでは、みたいな、なんか、そう言いたくなるような。
そんな感じになる
の。まあちょっとイマジナリーフレンドの定義がなんだみたいなところはちょっと、そこまで厳密に行くとあれなんですけど。いやでも、いや違うんじゃないかな、みたいな気がしてしまうというところではありますが、まあ、ジョン・クラシンスキーさんにとっては、まあそうなんでしょうということで私は納得することにしましたと。うんうんうん、
あ、なるほど。
はい。この映画の、まあ推しポイントとして、まあ大人向けの映画ですよ、みたいなことを多分推してるんですけど、イマジナリーフレンドの話だけど、まあターゲットは大人ですっていう。ところだったと思うんですけど、まあ、まさにそういう感じでしたねと。こう、まあ、なんか大人になって社会に出て、こういろいろ自信を失ってしまうようなことが、まあ、多いんじゃないかなと思いますけど、なんか、かつて自分が空想の中で交流していたイマジナリーフレンドがいれば、自分をこう丸ごと肯定してくれる存在が、まあ、どこかにいるだけで助けられるみたいな、なんか、そういったことを私は感じて、
うん、
ああ、なるほどね。確かにこれは大人向けなんだろうな、みたいなのを感じましたと。
だから、
いう映画でした。
ね、は
い。
そうですね。イマジナリーフレンドっていうのは子供の頃に、いた存在であって、こう、成長して大人になると、いなくなるみたいなね、ことがありますけど、そうそう、いや、実は今、この現代社会、大人にこそイマジナリーフレンドが必要なのでは、みたいな感じなんですかね。
そうですね。ね、 インサイドヘッドにいましたよね。ビンボン。
いましたね、ビンボン。
そう。
はい。
私のインサイドヘッドの映画はそんなにだけど、あのビンボンのシーンだけはちょっともう耐えられないみたいな感じで。
う
ん、
そうですね。
なんかそれを思い出したりとかしましたね。
うん。
はい。という感じです。
これでも今はちょっと、あの、まあ、これビキ見て、ちょっと気になったところがあって。
はい。
これなんと、なんとって言って形ってあるんですけど、撮影がヤヌス・カミンスキーさんっていう方が撮影されてましてですね。
はい。
撮影監督。うん、この方、あれですね、もう、シンドラーのリストからずーっと、スティーブン・スティルバーグ監督の撮り続けてるっていう、もうスティーブン・スティルバーグはもうこの人じゃなきゃ嫌っていう撮影監督で、その人が、スティーブン・スピルバーグ以外の作品、まあ、たまにあるんですけど、撮るやつの一つとして、結構ちょっと今、私気になっても、ヤヌス・カミンスキーさんの撮影が本当に好きなので、ちょっと気になって
ます。なるほど。です。まあ、いろんなイマジナリーフレンド出てきて、まあ、それもすごい可愛いのがいたり、なんじゃこれはみたいな。まあ、確かに、すごい想像力豊かな発想で作られた感じがして楽しかったです。はい。という感じです。
はいはい、ありがとうございました。じゃあ、ガラ君お願いします。
はい。ガラは、まあ、ヘビの道とか、ウォッチザロックとか見たんですけど、
ええ。
うん。やっぱり、うん、ここ最近見た映画の中では、ホールドオーバーズ。
はい。
置いてけぼりのホリデー。
うん。
はい。アレクサンダー・ペイン新作が、本当に素晴らしかったですね。はい。
うん。
うん。まあ、ちょっと前作は見てないんですけど、まあ、とか、サイドフェイスとかもまだ見てないんですけど、ファミリーツリーとかネブラスカとかすごい好きで、はい。なので、すごく期待していたんですけれども、何の情報も知れず行ったので、
うん。
誰が置いてけぼりしたりとかとかもよくわかってないやつ見に行ったんで。てか置いてけぼりってなんだみたいな感じで見に行ったんで。はい。はい。あ、こういう話なんだっていうのを、わかっていくにつれてすごく引き込まれたなと。はい。いう感じですね。まあ、寄宿学校での冬休みで、まあ、いろんな事情があって、実家に帰れない、子。男の子とか、まあ、いろんな意味で、まあ、そこの監督役にされちゃった先生とか、うん、そこの給食の料理長のおばさん、がメインになってきて、はい。で、まあ、最終的にはその中でも、一人だけ取り残されちゃう男の子がいて、まあ、その子と、まあ、先生が主にメインの話になっていくんですけど、うん。まあ、なんですかね。まあ、よく言われてる、いうところとしては、すごくこう、まあ、70年代が舞台の話ではあるんですけど、本当にこう70年代の映画みたいな、フィルムのザラつき感とかも、後で足されてて、本当にこう昔の映画見てるような感じなんですけど。
もう狙って作ったんだね、うん、そういう。
そうそう。そういうのを、そう。もう狙ってるんだけど、こう、見てる、こう、話の筋立てとかそういうのを踏まえてみると、全然その、うん、今に通じると、というか、今よりグッとくる話になっていて、
うん、
なんかそういう意味ではちょっと全然違うけど、秋香里須磨季監督の今年見た枯葉とかになんか通じるような、こう、うん、なんか時代感映画だけ見てるとわかんないけど、うん、なんかすごく今見てよかったなみたいに思える映画でしたね。
うん、
はい、
うん。
まあだから、そう、あえて作りはその頃の70年代のそういう映画みたいなのに見えるように本当にね、やってるわけだけど、デザインを、プロダクションデザインは。描いてることは非常にタイムレスというか、すいません、おまけも見たんですございますけども、
うん、
まあ、普遍的とかという言葉とも違う、当たり前にいつでもある、人たちの話だなって感じはすごく
します。なんだろうな。やっぱり、まあ、すごい偏屈な先生と、ちょっとすごく、まあ、本当は優しさとか持ってるんだけど、なんだ、いろいろ問題があって、こう、悪ぶってる、 男の子って言うと。まあ、だからちょっと
問題児と言われちゃうタイプ。そうそうそ
う。うん。うん。なんかこう疑似親子的な感じに、
うん。
うん。あの、描いちゃいがちですけど、あの、そういうのではなくて。
うん、
かといって、こう、じゃあ、年の離れた友人とかなのかっていうと、それでもなくて。そうで、あの、まあ、本筋と関係ないところだけど、こう、主人公の、あの、その男の子が、あの、友達とか別にいいんだよ、みたいなことを最初の方に言うんですけど、実はそれ、この映画の中でも、こう、重要な、あの、言葉だったのかなと思ってて。
うん。
別に、あの、友達とかにはならないかもしれないけど、あの、ただその場にいる人同士、リスペクトを持って接すればいいじゃんっていう。それで、あの、みんな、いいようになっていくよねっていうのだけが描かれていて。
うん。
うん、そこが本当にグッときたなと、思いました。
それはいいな
うん。
で、まあやっぱり、これはなんか難しい問題だけど、そういうことをお互いリスペクトし合えるっていうのは、やっぱりなんかこう、まあ、良くも悪くもの部分がこれあるかもしれないけども、まあでもそれが現実かなって思うとかあるんだけど、あの、それぞれにいろいろ抱えていることがあるからこそ何か多分人を見る面もなんかそういうふうにあの相手をちゃんと見る相手の何かがあるんだなってことを見れる人たちがこうお互いに見合っていくっていう感じ、
うん、
っていうねそのポール・ジアマッティのその先生がこういろいろ導くだけじゃなくてこの問題児であるアンガスっていうね、あの、キャラクターも、ポール・ジアマッティ演じるポールと、ポールですけどね、あの、先生、花見先生だっけ、
うん、
うん。のことも、お互い見合って、こう、どういう人かっていうところも見ていく感じは、やっぱり本当にね、あの、その、友達とかじゃなくて、存在一人一人としてのリスペクトがすごく出てたなと、感じがしますね、うん。
うん。
うん。
そうですね。いや、本当に素晴らしかった。
うん、
泣いちゃったよ。
まあ、見たい。
あと、しんみりしてる映画っていうより結構笑いどころが多くてびっくりしましたね。
うん、そうですね。
かなり吹き出しました、うん、劇場で、
うん。
そこはやっぱりアレキサンダー・ペインだなという感じで。はい、感
じ、うん。はい。あの、まあ、ね、新人なのかな。あの、アンガス役の。ドミニク・セス
も大事のこのね、
うん。はい。はい。あの、絶対あの、イギリスのバンドでギターかベースを弾いてそうな顔をしている。
そうね。なんか、しかも、あそこの学校の演劇部にいた子らしいよ、本当に、今。で、それで、なんか、あの、オーディションしたのかわかんないけど、うん、今はそこの学校、あの、舞台になってる学校、なんだっけ教学とかで、あの、全然、あの、男子校とかではないらしいんだけど、だから70年代っていう感じもあるらしいんだけどね。
うん。はい。はい。よかったです。あと、うん、あの、アンガス君は、あの、アスパラ食べた後のおしっこの匂いが臭いと思えるので選ばれた人間ですね。
うん、うん、なるほど。
あの、臭さを感じ取れるに、あの、人と感じ取れない人がいるらしいです。
あ、アスパラ。
アイスで。うん。
あ、なるほど。
はい。そんなの気にしたことなかった。はい、
あの、僕も臭いと思う派です。
科学的な話かな。
ああ、もうガラクタはアンガスだと。
いや、違う。そういうことじゃない。
そういうことじゃない。
アンガスか、ちゃんとイギリスに被れてましたね。007のパンツ履いてたし。
うん
うん、
アスパラ食べたと四国臭くなりません？
おー。
わかんないな。
あ、
わかんない。
皆さんは感じ取れない人なんですね。わかりました。
いや、なんか、食べ物によって変わるかもしれないですけど、その匂いがどうのっていうことを気にしたことがない。
これをアスパラお前食ったらっていうようになるんです。
あ、そうなんですね。
よくわからん。へぇそんなにわかるほど食べて、
いやいやいや、わかるんです。ちょっと、一本食ったらわかるんですよ。
ってい
う
人。
そうなんだ。
っていう人たちがいるという。
はい。でございます。
はい。
はい。いい映画です。
はい。また皆さん見てくださいということで。
はい。はい。
1、2、3、4。
はい、じゃあ告知で、おまけの方から、次回の映画ファンの集いの告知をさせてくださいということで、次回が、7月20日の土曜日になります。場所は六本木、スポットさんのところで、行いますので、お昼過ぎの、14時半から、17時過ぎまでやってますので、よかったら映画のお話ししたい方参加してみてください。よろしくお願いします。詳細はちょっと調べてみてください。はい、ということで、346回、ということでありがとうございました。で、次回募集とかは今のところは、はい、ないんですけども、またなんか、感想とか、増加的なこととか、こんな映画面白かったとか送ってもらえたら、紹介したいと思うので、よかったら送ってみてください。あと、X、Twitter の方で、ハッシュタグ、ドイラジ、ひたかねドイラジで、つぶやいていただきますと、わざわざ飲みますし、いろいろ励みになりますので、よろしくお願いします。大丈夫かな？これぐらい。はい。ということで、本日お相手はおまけと
NBK と
ハタと
タンタンと
ガールでした。
また
ね。